今回の応募作品を通して山崎亮さんのご感想をお願いします。
はい、まあ、あのテーマが内と外ということでしたので、うん、割と敷地の境界であったりとか、うん、既存の建築物のその壁っていう境界だったりとかっていうのを操作する提案が多かったなというのが印象です。
はい、
で実際にはまあね、敷地の境界をなかなか変えるって難しいし、うん、それから既存の建築物をリノベーションしようと思った時にもその壁面をこう自由に、移動させるっていうのはかなり難しいことだとは思うんですが、ただこれからその空き家がどんどん増えていくというような時代背景を考え合わせると、
はい、
2025年とか2050年とか、うん、もうこのあたりになってくればこういう提案がかなりその現実味を帯びてくるんではないかなということも想像しましたので、
はい、
そういう意味ではまあ今すぐ何ができるかということよりは今回出てきた提案全般的に未来 の、 その住宅であったりとか建築に対してどんなことができそうかっていう可能性を示してくれたなという気がします。
うん、はいはい、ありがとうございます。それでは山崎先生が選んだ各賞ですね。
はい、
はい、まずはじめに金賞をお願いします。
はい、まあ、金賞いいなというふうに思ったのが65番ですかね、農地をまとう住宅っていうやつで。
はい、65番。はい
はい
はい、それではコメントをお願いします。
これタイトルなんだろうな、住みどころを抱く第一、65番っていう言い方だけでもいいですかね。
大丈夫です。はい
はい、わかりました。まあ、65番の案が面白いなと思ったのは、うん、この2025年とか2050年みたいなことを考えたときには、あ、一番すごく大きく問題になるなと思うのが超高齢社会ということなので、うん、
はい、
今回はその超高齢社会みたいなことを頭に思い浮かべながらいろんな案を見せていただいたんですね。
なるほど。
なのでその中でこういう暮らし方をしたいっていうふうに思う高齢者っていうのが割と多くなるんじゃないかなというふうに思ったということです。
はい、
でこれはまあ、断面図のように書いてあるものは割と郊外であったりとかいわゆる地方中山間地域っぽく書いてあるんですけど、
はい、
これって多分市街地でも可能な提案だと思いますから、はい、その意味では何らかの形で大地とつながっているというふうに思える場所が住宅にこう、まあ、まとわりついてきているっていうような、はい、発想っていうのは、これから の、 その高齢者の方々が都市部で暮らしていくときにも重要になってくるようなその住宅の形式なんじゃないかなっていう気がしました。
はいはい、これが65番ですね。
はい
はい、それでは続いて銀賞お願いします。
これか、251番かな。
はい、251。はい、はい、それではお願いします。
はい、251番はこれもまたその、まあ、未来のことだというふうに考えるとすると、うん、まあ、空き家が相当増えてくることであったりとか、はい、それから、まあ、超長寿社会高齢社会を生きていくということを考え合わせたときに、まあ、今までのその住宅の壁の割り方みたいなものが本当に正しかったかどうかみたいなことを問い直すような提案になってるなと思ったんですね。
はい、
なので、まあ、孤立してしまうような高齢者が多くなってくるとか、うん、それからコミュニティがなかなかこう、うまく醸成できないっていう場合に、個々の住宅のプライベートな空間とパブリックな空間をちょっとこう再編成して壁の位置なんかも思い切って変えていっちゃうというようなことをやったときに、
はい、
その隙間に現れてくるような空間で どんな人間関係が生まれてくるのかなというようなことに期待したいなと思ったんですね。まあ本当に高齢者になると我々のような人間たちが想像している以上に人と人とのつながりっていうのが重要になってきて、これは時にその死活問題にもなってしまうので、
はい、
割と空き家が多くなってきたような街区を丸ごと壁の位置等を操作することによって、高齢対応にさせていくっていう、まあ、一つのモデルを示しているような気がしました。
はい、はい、はい、それでは続いて道書をお願いします。
道書は149番かな、
149、
はい、
はい、149
ブロック塀の織りなす町並みっていうやつですね。
はい、はい、それではコメントお願いします。
はい、はい、149番のブロック塀がその住宅の中に入り込んできたり、敷地境界ギリギリまで近づいていったりっていうふうにすること、これもまあ、本人はもちろん高齢者の時代ということを意識しているわけではないんですけれども、
うんうん、
住宅で子育てが終わったりして、で自分たちが住むという意味ではもう高齢夫婦2人でそんなにたくさん部屋いらないよっていう風になった人たちにとってみれば、その今まで例えば 4LDK ぐらいあったような住宅でも、
はい、
もう 2LDK でも広すぎるぐらいになっちゃうことが多いので、うん、まあ、その時にそのリビングであったりとか、あるいはプライベートの空間だと思われてたところをパブリックに開いていくということが、そこに地域の人たちがいろいろと入り込んでくることによって、うん、自分自身の生活にいろんなつながりが生まれてくる、彼ら自身のメリットにつながるような気がしたんですね、
はい、
なのでお金をたくさん持っていても、うん、誰も来てくれない家に住んでいるというような高齢者になるよりは
、はい、
むしろその自分たちが持っているお金であるとか空間であるっていうのをパブリックに拠出して、うん、まあ、そこを地域の人たちにも使ってもらって、いつも賑やかである、何かワイワイやってるなという状態が、まあ、家の中に入り込んできて、まあ、そこに家主である高齢者たちもちょっと顔を出したりとか、地域の人たちと会話したりするようなきっかけになるような、そういう街が出来上がっていくということも考えられるなと思ったんですね。
なるほど。
なのでまあこれも今までと同じなんですけれども、割と2025年とか2050年という本当に高齢化が進んだという社会を想定してみたときに、うん、自分の家をパブリックに拠出するっていうことのメリットっていうのが、その孤立しやすい高齢者にとっては、まあ、とてもリアリティがあるというふうに思ったので、
はい、
その時代における、まあ、大きな参考になりそうだなということで、挙げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて佳作ですね。
佳作は2つありますね、
はい、
32番かな、1つは
032、はい、それでは32番、はい、お願いします。
はい、これ32番は、まあ、3分の1、あるいは 3X って書いてますけれども、はい、まあ、長屋のその境界を少し操作しながら、
うん、
自分たちのそのプライベートな領域をどれぐらいにして、パブリックな領域をどれぐらいにしていくのかっていうことを考えさせるような提案で、
はい、
まあ、同章に選んだブロック塀が織りなす風景と割と考え方としては近いなと
思って、そうですね、はい、
なので少しこの、うん、まあ、なんだろう、超高齢社会っていうことを考えた時には、こういうふうに自分のプライベート空間をいじめてでも、
うん、
パブリックが中に入ってこれるような空間を作ることが高齢者にとってはすごくメリットがあるという時代がやってくることを想定したときには、
はい、
こんな考え方っていうのもその未来にとっての示唆の一つになるんじゃないかと思って選びました、
うんうん、はい、はい、ではもう一つの佳作ですね。
もう一つが3番ですね、
はい、3番、003番、はい、 はい、では3番お願いします。
はい、3番は長い土間のある家ということで、
はい、
まあこれまた超長寿社会のことをイメージしたんですけれども、うん、とまあプライベートな空間をパブリックに開け放っていくっていうやり方と、それからまあパブリックに向けて極めてそのプライベートな空間の延長をズバッとこう出していくっていう方法と2種類あるなと思ったんですが、まあ土間っていうのはもともとプライベートなはずだったところなんですけれども、それをそのパブリックな境界ギリギリまでまあ押し付けがましいぐらいまで外へずっと出していくと。でこういうことがあった時にパブリックの人が、まあ、そこをちょっとこう腰掛けて使ってみるとか、うん、まあ、その延長でちょっと土間まで上がり込んでくるとかっていうことで、これもまたやっぱりあの住宅の中に閉じこもるということになりにくくなるのかなと思ったんですね、
うん、
まあ、これはだから2025年や2050年の住宅のあり方を極めて象徴的にこう出してみると、こういうことも考えられるんじゃないかということで、まあ、このまま実現するというよりはコンセプトとして、あのこういうことでもしながら公共と交わっていかないと、もういとも簡単に孤立してしまう、うん、あの世の中になりつつあるということを、はい、明示しているような提案なんじゃないかなというふうに思いましたね。
はい、はい、ありがとうございました。以上で山崎さんが選んだ作品ですね。
はい、
はい、それでは最後に今回のテーマの内と外について山崎亮さん、どういうふうにお考えでしょうか。
はい、もう最近は超長寿社会のことばっかり考えてるんですね。
なるほど、
はい、なんかもう2025年問題っていうのが、段階の世代の人が全員75歳以上になる年であり、まあ、その数が75歳以上だけで2200万人になると、で65歳以上の高齢者でいうと3700万人近くになるんですよね、この国で、
はい、
で、まあ、5人に1人は認知症を発症することになっているわけですから、そうするとですね、街の中をふらふら歩いちゃって家を忘れて戻れないという高齢者が5人に1人いる状態、
はい、
でこのことっていうのはすでに高齢社会を経験した地方より、
うん、
あの東京とか大阪とか名古屋っていう大都市圏の方が深刻な問題になると言われてるんですね、
は
あ
は
あはあ、それが10年後に迫ってると、
うん、
でその2025年問題はその後問題は続きがあって2050年ぐらいまではずっと同じ問題を抱えることになるんですね、
はい、
つまり段階ジュニアが75歳以上になる時なんですけれども、まあ、2050年ということになったら僕自身はもう77歳になるということになるんですが
、はい、
でそうなった時って本当につながり命みたいなところがあって、
うん、
若い頃はまあ別につながりなんて言ってなくてもいいよとか、別にコミュニティとかうざったいとかっていうようなことを言っていられる元気があるんですけれども、本当に働くっていうか仕事がなくなってできて、地域社会と友達だった人たちが一人ずつ特別養護老人ホームとかに入っていくっていうことになった時、どれだけ立派な家でセコムでセキュリティしてでお金はいっぱいあっても、ポツンと一人で毎日ネットかテレビかを見続けるっていう状態になっちゃうと、でこれはあの社会保障費っていう意味でも国を挙げて解決しなきゃいけない問題で、今でも社会保障費全体でいうと107兆円ぐらいお金を使っていて、まあ、そのうち税財源を使っているのは30兆円ぐらいなんですね、
はい、
で2025年になるとそれが多分税財源だけでも40兆になるんじゃないかって言われていて、それは要するに若い人たちが納めた税金の大半を、まあ、高齢者が使うってことになっちゃうと。
なるほど。
だから自分の家の中にこもってテレビとネットばっかりしていて、加速度的に健康を害してしまって寝たきりになってチューブにつながって胃ろうでつながれながらまだ生きてるっていう人は、胃ろ
う
だけで、1年間に1人当たり税金500万円ぐらいかけてるんですよ、その人の命を長らさせるために。
あの医学も進歩しますからね。
そうなんです、死ねない時代がやってくると、 だから死なないというよりは、はい、健康に生きるっていう時間をどれだけ長くしていくかってことがもう極めて大切になるということを考えたときに、うん、今までのようにその内と外をバチッと切ってしまったような住宅っていうのが、うん、このままずっとあり続けて大丈夫かなっていうことを考えたんですね、
うんうんうん、
なので今回内と外っていうテーマに対してこれだけその、まあ、壁の面を移動させたりとかあとプライベートとパブリックについて考えさせるような提案がたくさん出てきたことというのは、
はい
まあ、それぞれの方はそれぞれの文脈で考えた内容でしょうから、うん、これが必ずしもその超高齢社会に対応した住宅ですというふうには提案してないんですけれども、うん、今回はもう内と外って見ている時からもう自分の中で大きな問題意識であった、
うん
この超長寿社会、高齢社会に、まあ、この内と外っていうことがどういうふうに対応するのかなっていう視点で提案を見ましたので、はいはいまあ、僕が選ばせていただいた提案に関して言えば、うんまあ、その特にこのアイデアは超高齢社会における建築にとってもとても示唆的だなというふうに思うか思わないか、
うんうんうん
まあ、その点で選ばせていただいているということになります。
はい、
逆に言えばですね、あの山崎に選ばれてないということでも、
はい、
全然それはあの内と外っていうテーマに対してうまく答えられてないというわけじゃなくて、うん、僕はちょっとこのバイアスがかかっていて、
はい、
超高齢社会のヒントになるかどうかっていう視点で選んじゃってるというところがありますから、
はい
はい、その点から言うと、まあ、本人が意図したかどうかっていうのは別にして、うん、これは2025年から2050年までの建築のあり方にとても示唆的だな、特に高齢社会のつながりがどんどん切れていく時代にこういうことが可能になるなっていうふうに思ったものを選ばせていただいていると考えていただくといいんじゃないかなと思いますね。